説教遥かに望み見てと題しまして、増田琴牧師よりいただきます。
新しい週の初めの日、こうしてご一緒に礼拝を捧げることができる恵みに心から感謝をいたします。皆様お一人お一人の上に主の祝福と励ましが豊かにありますように。本日は主を迎えるということをテーマに、教会全体収容会を行っております。礼拝の説教をその収容会の開会礼拝の説教として語らせていただきます。午後はキリスト社の医師でいらっしゃる島田宗弘先生からご講演を伺うことになっております。私たち一人一人誰もが直面する死を迎えるということ、普段は意識をすることが少ないかもしれませんが、ご一緒に考えるひとときをと願っております。礼拝では聖書を通じてキリスト教が死をどのように捉えているのかということを踏まえてお話をさせていただこうと思います。この十数年でしょうか、私たちの身近なところでも死を迎えるということの関心が高まってまいりました。エンディングノートといって、死を迎える際に際してどのようにしてほしいのか、医療に対する態度や葬儀のこと、財産のこと等を記すノートを準備しておられるという方々もおられます。また2008年には送り人という納棺師、亡くなった方をこうお棺に納めるお仕事をしておらっしゃる方ですね、納棺師が主人公の映画がヒットしたり、また悼む人といって、自分には関わりのない人なのですけれど、新聞の記事などで、亡くなった方のところに行って、そしてその方を悼む、記憶するということを行っている、そういう主人公の映画や小説もありました。千の風になってというネイティブアメリカンの方の詩が元になった歌を口ずさむ人たちもいます。そして死生学、死ぬ生きると書くのですが、死生学という分野でさまざまな研究も行われています。特にこの十何年かの間、そうした大きな流れが私たちの社会の中にも関心の高まりを見せていると思います。死を迎えるということには、いわばこの世的な心配事に関する、例えばお墓の問題ですとか残された家族のことといったような問題があります。それだけではありません。これまでの人生の中で意を尽くすことができずに未完成のままになっていること、あるいは挫折体験、重大な過去の罪ということもあるかもしれません。死ぬ前に安心できる答えを得たいと思っておられることなども挙げられるのではないでしょうか。あるいは非常に重篤な状態になられたときに、こうなったら生きていてもしようがないとか、もう諦めるほかに道はない、私の人生はこれでよかったのかというような、私たちのいわば生きていく上でのとても大切な問いというものが浮かび上がってくるということもあると思います。こうした世俗的な具体的な問題だけではなくて、いわば魂の問題が起こってくるというのは、死の看取りの現場ではたびたび経験されていることです。 WHO 世界保健機関では1990年にがん終末期患者の緩和ケアに関する報告というものが出されました。その中でがんの終末期、すなわちこれから回復する見込みがないと考えられているその患者の方々に対しては、体の痛みとともにスピリチュアルなという言い方をされるんですけれども、魂の痛みの問題がケアされなければならない、そのことに対してきちんとした手立てが行われなければならない ということを指摘されています。これはがんの終末期にある方々だけではなくて、死を迎えようとするときに自覚されることであると思います。そしてこういういわば私たちの実存的という言葉を使ってよいかと思いますけれども、生きるものに対する深い問い、そしてそれに対するケアというのは、医学とは次元の違う問題とされて、これまでは主として心理的なあるいは福祉の分野でのケアが併用しておられたのですけれども、今日では人の知、知識の知ですが、を超える領域を伴いながら、究極的な慰めが与えられることが必要であるとして、宗教的なあるいは哲学的な視点からのケアが必要であると考えられるようになりました。病院にチャプレンがいらっしゃる場合がありますけれども、それはそうした体のケアということだけではなくて、魂に対する配慮がそこで行われているからだと思います。ケアという言葉を今私は使いましたけれども、介護や看護のことをケアと言われますが、この言葉はもともとゴート語という言葉のから来ている、からという言葉から来ているのだそうですけれども、悲しみを分かち合うという意味なのだそうです。ですからその方が死を迎えて本当に大きな苦しみを抱いておられるということに対して、それを分かち合おうとするその態度のことを実はケアというふうに言うわけですね。で、そのためには体、身体に対するケア、手当てだけではなくて、魂に対する手当ても必要だということを、それは宗教者の側だけではなくて、そういう世界で医療やさまざまなことを考えておられる方々から提唱されているのです。WHO は1998年に健康について、病気がないとか体が弱くないというだけではなくて、身体的、精神的、社会的に良い状態であるというこの定義に、スピリチュアルな魂の健康ということを加えるということが提案されています。で、それは何も特定の宗教を意味しているのではありません。そうではなくて、健全でかつ成熟した宗教性って言われるのですけれども、つまり死を迎えようとする人々のそうした問いや危機的な状況に寄り添う、そういう宗教的な在り方というものがそこでは提唱されているのだと思います。キリスト教では確かに死は命を中断するものですけれども、私たちの命が神に結ばれているということにおいて、地上の生が終わってもそれで全てが終わるのではないということを希望として抱いています。牧会という言葉があります。牧会と言いますのは、牧師の牧、牧場の牧に会合の会と書くんですけれども、この牧会という言葉は生の全般にわたって行われるもので、ドイツ語では魂の配慮、ゼールドルゲというふうに表現されます。病床を訪問したりすることも牧会の一つの働きです。共同緑ヶ丘教会では、この牧会を担っているのは牧師だけではなく、長老の方や長老を経験した方々を中心にして、亡くなった方への共に祈り、また葬儀を行うこと、また病床におられること方への訪問なども継続して行われています。私たちは通常こう考えやすいのはですね、病気になったら病院にお世話になり、そして亡くなったら葬儀屋さんと教会にお世話になると、こう考えやすいのですけれども、そうではありません。その生の全般において神が共にあり、また導き支えてくださるということを祈りの中でケアをしていく、魂の支えを行う、病気になったりさまざまな課題を負ったときに共に担い合う、祈り合う 共同体、それが教会だと思います。さて、本日はご一緒に死を迎えるということを聖書を通じて聞いていきたいと願っているわけですけれども、最初に旧約聖書詩篇68編の20節から21節を挙げました。主を称えよ、日々私たちを担い救われる神よ。この神は私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。これは教会の前夜式や葬儀で招きの言葉として語られる言葉です。この詩篇の詩人は、神が死から解き放たれる方であると告白しました。私たちは死という現実から逃れるものではありません。しかし神は私たちの日々の生活を配慮し、御手のうちに必要なものを満たしてくださる。同時に死の影の谷を歩む時にも共にいます方であり、私たちの不安や恐れに寄り添ってくださる方なのだ。死の力によって私たちはそのすべてが奪われることはない。神により頼む信仰の姿勢をこの詩篇の詩人は語りました。そして今朝、福音書、ヨハネによる福音書20章の24節から29節を読んでいただきました。ヨハネによる福音書を通じて、私たちは主イエスが死を迎え復活された後に、復活されたイエスと出会ったトマスという一人の弟子との会話を通じて、永遠の命ということを考えたいと思っています。ヨハネによる福音書20章、新約聖書210ページですけれども、ここにはトマスという弟子が現れます。トマスは復活されたイエス・キリストと他の弟子たちが出会ったときにその場にいなかった。彼は他の弟子たちが、私はよみがえられたイエスに会ったと聞いても、あの方の手に釘の跡を見、そして脇腹に手を入れてみなければ決して信じない、そう語っていました。この釘の跡や脇腹の傷を見なければ信じないとトマスが語ったということについては、よくトマスという人は近代人の合理性を持っていたのではないか、つまり実証されなければ傷跡を見てそれに触れるという形で、それがまさに十字架にかけられたイエスであるということが実証されなければ信じないという態度を持った人だったのではないかと言われてきました。もちろんそのようなこともあると思いますけれども、私はそれだけではなくて、ここでトマスが傷跡を見せてください、そしてあなたの傷に触れさせてくださいと言っているのは、いわばトマスという人の実存的な問いだと思います。実存的なというのは、私が生きていたこと、私があなたのために人生をかけてきたことは何だったんでしょうかという問いです。自分のなりわいとしていた職業を捨てて、家族との生活から離れて、イエス・キリストとの導きの中に歩んでいくことをトマスは決断しました。そして迎えたのは十字架という出来事だった。一体自分がその人生をかけて、このイエスの復活、福音に自分は人々に伝えていくという使命に命を用いようと、そう決心したことは何だったのか、そして復活されたイエスを前にして、平安あれと言われるそのイエス・キリストの姿に、あなたは私たちが与えた傷も、私たちによって傷ついたこともなされたこともすべて忘れて、今流の言葉で言うとチャラにして 復活と栄光ということを言われるのか。私たちが行ってきたこと、汗も涙も失敗も挫折も、そういうこともすべてもうなくして、栄光の姿として復活ということを語られるのか、そういう問いだったのではないかと思います。それは魂の痛みの問いです。私が成してきたことは何だったのか、本当にこれでよかったのか、あなたに従ってきたことは間違いではなかったのか、自分の人生をかける甲斐のあることだったのか、そういうあなたの傷に触れなければ、あなたの傷をこの目で見なければというのは、決して実証したいという思いのみならず、私のかけてきたその人生の重さというものをあなたは分かって、そして今ここに立ってくださっているのかということに対しての問いだったのではないでしょうか。キリストはトマスに対して、あなたの指をここに当ててごらんなさい、脇腹に入れてごらんなさいと言われました。トマスに対してイエスが示されたのは、何よりもその傷ついた体だった。あなた方によって受けた傷、それは何よりも裏切りや敗北の印だったと思います。そういうものを決して忘れたのでもなくしたのでもない。復活されたイエスは、そういうきれいな無傷の体で立たれたのではなくて、傷だらけの体で私たちの前に立たれた。トマス自身の拭うことのできない罪のありかがそこには記されていたと思います。主イエスはその傷跡に触れよと言われました。それはトマスにとって何よりも大きな許しの言葉でした。その傷を私は忘れたのではない、しかしあなたが与え、人々の裏切りが招いたその傷を私は許しているという、その招きの中にトマスは入れられたのではないでしょうか。先んじて許し、招かれていたという圧倒的な経験です。死から解き放つ神の力というのは、私たちが正しいもの、立派なものになって何か悟って死を迎えるというのではない。私たちは弱く、時に惨めで、どうしようもない醜さを抱えています。傷の話をするなら、そのことで私の人生を語るということができるかもしれない。闇を抱えています。人を心の中で憎み、和解できない関係や許せない思いを抱え続けていることもあります。けれども、その私を神の方へ導いておられる方がおられる、その方が共にいてくださることを信頼する、委ねるという思いがトマスにはここで与えられたのではないでしょうか。トマスが語ったのは、私の主、私の神よということでした。トマスにとってそれは、自分が生きてきたこと、与えてきた傷や負ってきた傷に触れて初めて、自分が大きな許しのうちに生かされてきたということに気づいたのではないでしょうか。それは自分が行ってきたことの足跡ではなく、自分が与えた傷、果たせなかった和解や悔恨、悔いではなく、許されていた印でした。ここで終わると劇的エンディングだと思うんですけれども、ヨハネによる福音書、特にこの主イエスの復活との出会いに関する箇所におきまして、なぜか私はここで終わったらとっても劇的でいいんじゃないかなと終わる後にもう一言加わってるんですね。で、長い間私はこれでいいんじゃないかな、 トマスがイエスの前にいて、まあ、エルンスト・バルラハという木彫画家が書いたようにですね、我が主よ我が神よといったところでこう終わりというのがこう美しいあり方な気がするんです。それでもう一言主イエスは語られるんですね。その言葉がどういう意味かというと、イエスはトマスに言われた、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。まだもう一言あって、よかったねトマス、あなたもイエスの傷に触れて罪許されるものになって信仰の告白ができてよかったねって、そこで終わらない。見ないで信じる者は幸いである、見ずして信ずる者は幸いなりと重ねてイエスが言われる。なぜなんだろうかと思っていました。しかしこの見ずして信ずる者はというのは、私たちはどうしても自分の歩み、自分の傷、自分が成してきたこと、業績ということにこだわる。それが覚えられているのか、それが評価されているのかということにのみこだわろうとする。でもイエス・キリストは復活の姿でここで言ってくださったことは、私の歩みや傷にのみこだわるのではなくて、それを忘れることなく大切にして神の国の一つの断片とされている、欠片とされている、部分とされている、そう用いてくださる方がいらっしゃるということへの信頼ということではないでしょうか。どうしても私たちは私の歩み、私の行いが覚えられているかということにこだわる。けれどもそれをも用いてくださる方があるということに対して信頼をしていこう。それが見ずして信ずる者は幸いなりと言われた言葉なのではないでしょうか。私はこれは天と地をつなぐ言葉だと思います。私たちが自分が行ってきたことということに対する関心を持っている、それは当然のことです。しかしそれを天につないでくださる、天において覚えられているのは何も、あなたが忘れられるのではないかとか、私が流してきた涙や汗をどのぐらい覚えていてくださるのかということではない。天につないでいてくださる方があるということへの信頼をここで言おうとしているのではないでしょうか。死を迎えるということに対して今日のような大きな高まりが与えられていることのきっかけの一つとなりましたのは、1960年代の終わりにアメリカのシカゴ大学で精神科医教授であったエリザベス・キューブラ・ロスという方の存在があると思います。この精神科医は死ぬ瞬間の対話という本を記されました。何千人もの方の死を迎えている方々と対話をして、そのことを本に記されました。大人だけではなく、子どもが死を迎えようとしている多くの子どもたちへのインタビュー、対話もしておられます。そしてその中から彼女は、死を受容するにも段階やプロセスがある、こう怒ったり孤独になってそれを否定しようとしたり、あるいは取引をしようとしたり、そして自分はもうダメなのだとうつ状態になってしまったり、受け入れて、そしてそれをどのようにか分かち合っていこうとするというふうな、そういうプロセスがあるということを語られ、記されたわけですね。キュブラ・ロスは死を迎え、また受容することの専門家だと言われました。しかし彼女自身が自分の成してきた技を終えて引退して病に倒れた約10年の間、彼女は過酷に死と直面する歩みをしています。キューブラ・ロスはこうつぶやいているんです。私は神に、あなたはヒトラーだと呼びかけた、まるでヒトラーだと言ったのに神はただ笑っていた。40年間神に仕えてきて、引退したら脳卒中の発作が起きた。何もできなくなり、歩くこともできなくなった。死の受容ということの専門家と言われたキューブラ・ロスが、脳卒中で自分が今度は 介護を受ける立場になったときに、そのことを本当に大きな課題として受け止めなければならなかった。仕事上での充実とは裏腹に、忙しさの中で家族や近しい人たちと十分に愛情を築いてくることができなかったということも語っています。多くの信奉者からが彼女から離れていきました。子どもたち、キューブラロスの子どもたちはそのことに対して、世の中の人は彼女に天使のようでいてほしかったんでしょうねと言いました。つまり自分も今の状況を受容して穏やかに死を迎えていく、そういう天使のような人でいてほしかったんでしょうね、理想的な。でも彼女はそうではなかった。10年の間問い続け、苦しみ、そしてそのことを表現していった。私はこのキューブラロスの最後の10年間をドキュメンタリーにした番組、功績も表していますが、晩年の姿を映したドキュメンタリー、最後のレッスン、キューブラロス各シテリという、このBS で放送された番組を進学校や放送大学などの授業でも皆さんとご一緒に見ます。私はそれをキューブラロスが魂の痛みとして身をもって表してくださったと思うからです。人々に慕われ功績を持っている、つまり自分が何を成してきたかということで、大きな業績を持っている人が死は最後のレッスンなんだと語ります。つまり今までする、do ということを中心に考えてきたことが、私がいる、 be、 ただそれだけで本当に大切にされるということを受け入れなければならない、愛を受けるということのレッスンなのだ、自分がただいるということが大切にされているということを自分自身が受け入れていく、他の人にそうしてあげるというのではもうない、自分がそうされるということを受け入れていく、愛されることに臆病だったものが最後に与えられた課題、それは自分が愛されるものとなることだと。そのことをキューブラロスはですね、かすれた声で、それは本当に嫌なことなんだけど言うんで、私は本当にそれが嫌なんだけど、でもこれが私に与えられた最後のレッスンなのよ、そう語ります。その月日を受け取り、それを記しました。生きなければならないではなくて、神学者のカール・バルトが言ったように、それは生きることが許されているという日付です。神によって私たちは生きることが許されている。私の先輩の牧師でたくさんの方を看取ってこられたある方が話してくださいました。ご自身で看取られた22歳で亡くなった女性のことです。この方は重い障害を持って、人生のほとんど全てを病室で過ごしました。病状が進み、そしてご自分の死期を悟られていたのかもしれません。訪問されたその牧師に対して、私は何のために生きてきたのでしょうかと問われました。将来への夢も希望もあったと思います。それが断ち切られて命が終わる、その牧師はその問いに対して、その方は多くの書物を書いておられる素晴らしい方ですから、たくさんの言葉を持っておられたと思います。しかしそこで牧師が語られた、いえ行われたのは言葉ではなくて聖餐式でした。地上の知恵には答えがなく、問いを持っている人生を終わろうとしている彼女に対して、その問いごと引き受けてくださる方が共におられる、それはもう言葉を尽くして説明することではなくて、彼女のその痛みのために、あるいは その問いをも丸ごと引き受けて、ご自分の身を裂いてくださる方が、これを取って食べよと言ってくださる方が共におられる。それがその牧師のなさった最後の技だったと伺いました。聖餐や死の床における祈り、そして枕辺での祈り、こうした一連の行われる事柄は、そのすべてにおいて死の道は神へと通じているということを表しています。死は神との関係における新しい誕生だからです。私たちは今朝聖書の言葉を通じて、あるいはキリスト教のさまざまな出来事を通じて死を迎えるということをご一緒に考えてきました。日曜日の一週間の一番最初の日に死について考えるなんてどうなのかと思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかしキリスト教の礼拝というのは、そもそもその死を記念し復活を覚えるものであります。私たちはここに集められている一人一人がイエスとの新しい命に結び合わされている。私たちの命をも共に担ってくださる方がおられることに信頼を置いて、この週も歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たちの負わせた傷を負い、また私たちの傷にも触れてくださることを感謝いたします。私たちは歩んでいるさまざまな局面の中で、多くの出来事に遭い、自分のなせるだけの技を行ってきました。しかし時には意識して、あるいは無意識のうちに、あなたの意にかなわないことも多くあったかもしれません。しかしそのような一つ一つを、あなたは神の国が到来するとき、大切な神の技として用いてくださることを信じます。私たちを信じないものではなく、信じるものにしてください。私たちはそのことによって、今この時の命をかけがえのない命として受け取り、精一杯自分になせる技を行っていきたいと願っています。あなたの祝福と恵み等を与えてください。これからの時間、修養会の講師として島田先生をお迎えし、また貴重なご講演を伺おうとしています。どうぞ私たち一人一人がその事柄に丁寧に向き合って、私のこととして考えていくことができますように、道筋を立て導いてください。講演をしてくださいます島田先生を、あなたが豊かに祝福し、またご聖霊の力によって導いてくださいますように、私たち一人一人の上に絶えざるあなたの恵みと祝福を与えてください。今愛する者を天に送って、言いようのない悲しみに覆われているご家庭のあることを覚えています。神様、私たちが触れることのできない深みにあって、あなたが支えてくださることを信頼しますから、どうぞそのところにあってあなたの手を伸べてください。重篤な状態の中で看護を続けておられるご家族の方々、お一人お一人を今この時励まし、尽きざる望みのうちに生かしてください。病床にある兄弟姉妹を、その場にあってその全体を癒してくださいますように、私たちの今週の歩みのすべての上にあなたの恵みの光を与えてください。仕事を行い、人々の間で生きていく知恵と力とを備えてくださいますように、私たちの教会がこの社会の中にあって、あなたから生きることが許されていることの喜びと、またその尊敬への思いを伝えていくことができますように、兄弟姉妹の手の技と言葉のすべてをあなたが用いてください。感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。